来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、取材の竹下です。ではシリーズスポーツクラブ、多田さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
早速ですけども、ちょっとね、収録の時間も空いちゃったりしてたので、ちょうどね、はい、多田さんが2月に大阪に戻ってきてた頃のお話を聞かせていただけたらなと思います。
これ実は、1月の末からかな、日本に戻って、タイの子供たち、日本の子供たちを、日本遠征合わせて、あとは僕が出させてもらった PK 大会のお話だったりとか、あとはうちに所属している選手の日本留学にまつわる、ちょろちょろこんなことがありましたよってことをお話しできたらなと思ってます。お願いします。
ではよろしくお願いします。じゃあ早速、日本でね、はい、参加されていた PK 大会のについてお話をしていただけたらなと思って。
はい。PK は2月の8日でしたかね。もうでも2ヶ月前になるんですね。今日収録日が4月の初旬なので。
そうですね。
もう2ヶ月も前になるんですね。すごい寒い時期に、泉佐野ですか？
そうですね。泉佐野でしたね。
はい、の、会場で、PK 大会。ゲストの方、レジェンドの方が、10名ぐらい来ていただいて、優勝賞金100万円争奪みたいな、大会イベントでしたかね。
はい、そうですね。
はい、出てきました。参加チームが約150チームぐらい。130チームぐらい。で、トーナメント一発勝負みたいなところから。
はい。
はい、当日集まってもらった方、と、サッカーを通じて交流もさせてもらいながら、もう僕はもう純粋に子供たちとサッカーができて、大阪会場だったので、
はい、
旧友にも会えたり、
うん、
はい、すごい有意義な時間を過ごさせてもらいました。
うん、そうですね。確か当日めっちゃ寒い日やったなっていうのは覚えてます。
そうですね。はい、寒かったです。まあ、特に、最初のうちは1試合終わると待機時間も、数十分、1時間とかはあったはずなので、その間の過ごし方、まあ、会場がすごい広い会場で、サッカーボールもあったり、サッカーできる場所もあったので、子供たちは終始サッカーして遊んでるみたいな感じですけど、で、僕らも、ゲストの方、レジェンドの方たちもそこに一緒に入りながら、サッカーして楽しむみたいな、もう純粋にスポーツっていいな、サッカーっていいなって思うようなイベントでしたね。
そんな感じだったんですね。
はい。
じゃあ実際この PK 大会っていうのはどんな感じでした？実際、ただ参加してみて。
そうですね。最初は本当にこう、なんか、和気あいあいというか、そんな感じのシーンも見られたんですが、はい。やっぱり決勝、まあ上に上がれば上がるほど、
うん、
僕も、どんな選手がいるのかなと思って見ながら、蹴り方に癖がある選手がいたり、本当に大学まで社会人になってもしっかりゴールキーパーやられたんだろうなっていうような方がいらっしゃったり、もうガチで取りに来てるなっていう層が、ちらほら残ってる様子を見ると、あ、そうか、ただ楽しむために来てるわけじゃなく、ちゃんと狙いに来てる、まあ、賞金を狙いに来てるんだなって思うチームもあって、見応えがあって面白かったなと思ってます。
そうか。今回僕らも何人か声かけて参加しようかって言ったところで、どうしてもキーパーが見つからんと。っていうところで、手詰まった感じですね。
でもです、僕たち結局レジェンドチームが、まあ、一般の部で優勝したチームと最後、レジェンドチームを2つに分けて、
うん、うん。
賞金の倍増のための、はいはい、あれですかね、決勝戦の後にやるやつ。
いや、後にやるやつ。はいはい。
ウチドラマッチみたいなイメージですかね。うんうん、はい。をや、まあ、優勝チーム、一般の部の優勝のチーム、4名の選手だったんですけど、
うんうんうん、
ゴールキーパーって専属の方はいないチームで、
へ
ぇー。そうなんです。それこそ本当にこう、多分、試合によって、じゃんけんでキーパー決めるぐらいの。
こんな感じなんですね。
へぇー。そういうチームが勝ちのこう、れるんだとちょっとあれですけど、僕はもうキーパーをやってきたんで、 どうしてもキーパーありきになるんじゃないかなと思ってたんですよ。キーパーがどれぐらいしっかりできるのか、勝ち残るってなるとそこが大事じゃないかなと思ってたんですけど、決勝、まあ優勝した、一般の部で優勝したチームは、専属でゴールキーパーっていうよりは、もう確か手袋もつけてなくて、はい、じゃんけんポン、あ、俺キーパーね、みたいなノリ
そんな
で
感じ
や
だっ
られ
たん
た
です
よう
ね。
な、はい、感じだったので、逆を言うと、例えばどの、まあ来年以降、どのチームにも十分チャンスはあるんじゃないかなと思いながら、
おお、そうなんや。ちょっとそれ
はい。
はびっくりしましたね。なんか僕ら
そうです
も、
よね。
まずキーパー誰するから始まってたんで。
そうですよね。なんで、それが、次回以降参加検討されてる方、来年の参加ももう表明してる方、チームも、相当数いらっしゃるようなんですけど、はい、その参考になるんじゃないかな。あ、キーパーなくても優勝できたらしいよ、みたいなことが、
ですね。
いいように、はい、働く可能性がある結果だったんじゃないかな。で、結局、80万円かな、賞金を持って帰られた第1回目の優勝チームでした。
そんな感じだったんですね。で、どうでした、ただこういった大会でのキーパーの役割っていうのはどんな感じでした？
僕はもう本当に、実は今回主催された IKU プロジェクトの、一行が1月に、うちが主催するアジア大会に、1チーム編成をしてくれて、タイに、遠征来てくれてるんですね。で、その、子供たちの練習の合間に、そのレジェンドの方たち、もう何名か PK に参加する予定の方たちもいらっしゃってたので、その方と、まあ、PK の練習もしようか、動画にも収めようか、みたいなことを一回やらせてもらったんですけど、これ全然止めれなくて、やっぱりレジェンドの方はもう本当に元日本代表、みたいなそうそうたるメンバーなので、もう一癖も二癖も、まあ癖があるだけじゃなくて、そもそも、キックの技術も高くて、一回も取れなかったんじゃないかなっていうところが、まあちょっと大丈夫かみたいな、雰囲気になってたんですけど、まあ、とはいえ、僕もちょっとやっぱり負けず嫌いなので、いや、まあまあ、本番で勝てばいいんですよね、みたいな話をしながら、まあ、ゲストは皆さん先輩なので、花持たせるしかないじゃないですか、みたいなことを、ちょっと、負けずなところと冗談半分で、その動画撮影、練習は終了したんですけど、まあ、言ったものの、言ったからには負けられないな、っていうのが、僕の中ではちょっと、練習でもダメなんかい、本番でもダメなんかい、言わせるわけにもいかないな、ってな
そう
り
で
ます す。
ね。
はい。で、まあ、結論から言うと、僕のチームは勝てたんですよ。なんで、賞金
おお。
20万円は阻止ができて、ちょっと IKEA の代表の方には、よかったでしょって言えるんじゃないかなと
で
思
す
うよう
ね、
な、は
確か
い。
に。
まあ、言うことをやりましたよ。言ったことはやりましたよ、ぐらいの話はできるんじゃないかな、ぐらいは。っていう完結の仕方だったので、でもやっぱりこう、まあもう現役離れて10年、十数年経ちますけど、やっぱり負けたくないなっていうのは、あまり当時と変わってないなとも思いながら、で、やっぱり、レジェンドの方が、まあたくさん決めてくれたっていうのももちろんあるんですけど、こんなに頑張って決めてくれてるのに、こう、屋台骨を支えようとしてくれてるのに、早く勝敗決着つけたいなと思いながら、なんかこうやきもきした、5分、10分ぐらいの時間はありましたね。
そうなんや。僕もなんか、社会人の試合に出た時に PK 蹴らしてもらって外したイメージしかないから、もうそれだけでもなんかもう、すげえ傷に残ってるんですよ、あれ。
ああ、そうですよね。だからもう蹴る方はやっぱり、だいぶプレッシャーを感じるじゃないですか。
感じますね。
ゴールキーパーって本当に、まあ、気楽なもんって言うと変ですけど、だいたいあれ8割かな ?8 割5分ぐらい、決定率がある。8割ぐらい決定率があるって言うんですけど、だって5回打って、5回シュートがあって1回止めれれば、
っていうことですよ
よく
ね。
やったって言われる可能性はあるので、でも逆にキッカーの方は、まず決めなきゃ、
そうですね。
敗因を作ってしまうみたいなシチュエーションになってしまいますよね。
なってますね。なってましたね。
難しいですよね。そう考えると、プレッシャーの度合いは違うんじゃないかなと思いながら。
今でも右の隅を、右の下に蹴り込もうと思ったら枠外したっていうのも、めっちゃ鮮明に覚えてますよね。こん
ち
なな
みに
覚え
ど
て
う
る
い
かっ
う、
ていうぐらい覚えてますね。
ちなみにどういう大会だったんですか？
大会じゃなくて練習試合みたいな形で、
おお、
4チームぐらい来た試合で、試合の後半やったかな、後半真ん中ぐらいで、
はい。
PK 取ってもらったやつを、いや、たぶん、蹴りやーって言われて、俺蹴る気は全然なかったのに、蹴りやー言われて、蹴るんですかみたいな感じで蹴った記憶があります。
で、今回あえて名前を言わなくても、多分ググれば出てくると思うんですけど、もうワールドカップでも PK を蹴られた、で、実際外してしまった方が、ゲスト、レジェンドチームで来る予定だったんですが、まあもちろん、これ怪我で来れなかったんですね。急遽来れなくなってしまったんですけど、でも、その話、ゲストチームで、レジェンドチームで、どうやっていじろうか、どうやって面白くしようか、みたいな話、やっぱり大阪ならではのノリで、あったんですけど、でも、よくよく考えると、日本を代表して、あの位置で、あのワールドカップの中で PK が蹴れる方ってどれぐらいいるのかなって考える
そうです
と、
よね。
想像を絶する競争率の話で、ましてや世界を見てもそこで外して負けるっていう、もうとんでもない分母の中の一人じゃない
そう
で
です すね。
か。本当に関西乗りなので、どうやっていじろうかななんて言ってましたけど、よくよく考えると、すごい方
す
で
ご
す
いで
よ
すね。
ね。そうですよね。だからそのあたりが、そうか、面白くするエンタメ性も求めながら、とはいえ、やっぱりすごい人なの
すごいです
で、
よね。
で、あの中で PK を蹴るって、想像を絶しますよね。
想像を絶しま
プ
す
レッ
よ。
シ
た
ャー、そう
だ、
ですよね。
ほん
プレッ
まに
シ
あの、
ャーというか、
そうですね。
あの一本で日本代表の将来が、みたいなことを考え出すと蹴れないですよね。
切れないです。
どういう神経でボールセットして、どういう状態でゴールを見たんでしょうね。そんな話すごい聞きたいですよね。
そうですよね。
今度ぜひゲストで呼んでみることを検討できないですか？
ですね。本当に、またこれでね、お話しさせてもらって、僕らもその仕事の絡みで会うこともあるかもしれないんで、その時には
そ
こん
う
な話をしてほしいっていうのは一回、ね、お話してもらってもいいかなと思うんで、もちろん。こっち蹴る側のね、その気持ちでどうだったんだっていうのはやっぱり、
ですよね。
思いますよね。わかりました。ありがとうございます。じゃ
はい。
あ、あと、ね、僕も一度、なんか2回ぐらいお会いしたかな。多田さんのクラブチームのパイさんの、お話も聞けたらなと思って。
今回PK のイベント、子供たちのサッカー大会に、と同時期に、うちに所属してる今年16歳か、中学3年生の、もう卒業した時期にはなるんですけど、パイ選手、以前、セレッソ大阪やアイナックさんに、練習参加をさせていただいた女子、ゴールキーパー、大型ゴールキーパーの選手なんですけど、この度、セレッソさん、この2月に、セレッソさんへの練習参加、再度させていただきまして、で、例えば学校のところが解決するなら、っていうところも2年前からそういう話はしていただいてたんですけど、インター系の学校が受け入れできる可能性があるんじゃないか、特待生で取れる可能性もあるよっていうことで、いろいろと情報を精査しながら、可能性を求めてたんですが、2月の、中旬19日かな ?20 日ぐらいに、入試がありまして、急遽、パイ選手、日本のその学校、インター系の学校に、簡単な入試ってことを聞いてたんですが、入試と、あとは面談、行ってきました。
で、どうでした？
で、結論から言うと、残念ながら、学力が足りずってことで、残念な結果になってしまったんですけど、ただ、本人自身はまだ日本行きも諦めたくない。
おお、
できるんだったら挑戦したいっていうことも言ってるので、どうにかタイミングを見ながら、再度挑戦できる可能性を模索したいなとは思ってるんですが、難しいですね。僕たちはやっぱりサッカーの指導を、っていうクラブチームなので、勉強のところはどうしても任せっきり、個人に任せっきりってなってしまってた背景があるんですけど、 まあ、受け入れていただく学校からすると、もちろんサッカーのことは評価していただいてるから、そういうチャンスがあるんだろうけど、サッカーだけじゃ、ね、やっぱり難しいよねってことを判断されたということで、どうしようかなっていう、まあ、今後、やっぱり日本に行きたい、日本でっていう選手はいるので、選手にどういったアプローチをして、まあ、その教育も僕たちが着手をするのか、なんかすごい悩ましい課題が出てきたなとは思ったりはしてるんですけど。
そうですね。やっぱりね、ある程度の学力をやっぱり求められている中で、今回ね、1回目受けて、で、2回目チャレンジするって言ったら、それだけの1年間、まあ対策考えないといけないですもんね。
そうですよね。で、まあ本当にこう、まあ、うちのクラブで、ってなると、どうしても現実的に11人制のサッカーが提案することが難しいので、まあ、うちも今ユースの子だし、選手数名、10名ぐらいはいるんですけど、まあ、彼らも本当に、小さなコートで7人制、6人制ぐらいのコート、フットサルのちょっと大きくしたぐらいのコートでしか練習する環境がないので、なんかプロへの参入、プロ、に向けての、プロ選手になるためにって話をすると、やっぱり11人制で活動ができないっていうのは、やっぱり、そこを目指してやってる、例えば日本でいう J カブみたいなところからすると、大きな開きになると感じるんですよ。ただまあ本当にこう、まあ予算の問題だったり、まあ会場の確保の問題だった
そう
り、い
です
ろん
ね。
な理由から11人制が提案できないっていうのは、必ずあるんですけど、だから早めに、まあ、パイ選手の件で言うと、ユース年代からは、
ああ、そういうことなんだね。
特に日本の強豪チームに留学させてもらうっていうことで、今後彼女の成長に大きなアドバンテージになるんじゃないかなっていうのも、思ってたところなので、なかなかうまく進まなかったな。それがサッカーのことは評価していただいてたので、それ以外のところで、待ったがかかるっていうのは、僕としてはすごい悔しいなと思いながら、まあ、ただ、彼女の人生でもあるので、止めるわけにもいかず、彼女もモチベーション高くやろうとする以上は、どうにか助け舟は出してあげたいな、とも思いながら、っていう、2月、3月を過ごしながら、家族ともまた話をしながら、どうする？今後どうやっていく？みたいなこともしながら、まだ答えは出てないんですけど、まあ、とりあえず、サッカーは練習しながら、っていう今ですね。
そっか。まだこれもね、個人の選択のとこにもなってくるし、それをどうサポートしていくかっていうのも一つのクラブとしての課題であり、目標になってきますね。
そうですね。そうなんですよね。難しいですね。
なかなかね、難しいですね。
そうなんですね。たけさん、あれ、子供さんって、
うちはもう大学生と高校生ですね。
その進路相談みたいなことって、やっぱりあるんですか？
まあ、二人ともなんか、最終の就職っていうのは、この職種になりたいっていうのが決まっていたので、まあそこまでの間、どこの道を進もうかっていう意味では、高校の選択はもう自由でしたね。
じゃあ、ある程度もう方向、目標が決まってて、
そうですね。決
その
まった て
めには、
て、
これは、
高
行っ
校
た方が
行こう
いい
か、
ね。
みたいなところですね。
なんか悩まれたことってありますか？
どこなんだろう。僕らの場合は、ある程度明確にこういうことをやりたいがあったので、そこに向くにはどうしたらいいかっていう感じでしたね。どのルートが手っ取り早いかみたいな感じでの相談でしたね。
まあでもそこがあると、随分ハードルは低くなり、まあ低くなるとちょっと変ですけど、
そうです。
何やればいいか分かんないって言われ
で、
る
そ
よ
れがな
り、
かったので、その分楽ですけどね、やっぱり。
そうですね。とりあえず偏差値の高い学校行っとこうかみたいな基準ではないわけじゃないです
なかったです
か。
ね。で、こんな高校生活をしたいとかがあったみたいで、共学じゃないと嫌だとか、っていうのがあったりとかもしてたんで、まあそれに向けて動いてたっていう感じですね。
僕もちょうど昨日かな、ちょっと話脱線するかもしれないんですけど、まあ子供にか、 関わることなんで、ヤフーのニュース見てたんですけど、小学校6年生、この3月に卒業した子、新中1になる子ですかね、が、中学校への進学はしないっていう、
あ、出てましたね。
出てましたよね。で、僕ちょっと、まあ、義務教育っていう概念がある日本なので、そこはちょっと、うんと思いながらも読んだんですけど、ただ、そのメッセ、コメントの中には、そのニュースの記事の中には、もちろん、ご両親含めて子供も、話をした。ま、で、ま、家族会議をした結果っていうところから、ただ、ご両親の、職業、経歴で言うと、東大卒業とか、海外の、有名大学を出てますとか、で、今、仕事も、自営でやりながらとかっていう、まあ、わかりやすく言うと、子供が夢に100%振り切ったとしても、どうにでも助けてあげれる
確
よねっていう、家族構成な気がして、まあ、そういうふうにこう、子供のやりたいことを、子供がやりたいっていうことをやらせたいんだっていう親の気持ちもすごい、あ、それはそれで、なんか日本っていうフィルターにかけると義務教育だからとか、行くのが当たり前だからみたいな話から、まあ義務教育ってなるともう法律の話なので、
なってきますね。
ちょっとあれなんですけど、ただ親の意見からすると、子供がやりたいことを一生懸命やらせてあげて、そのフォローアップがしっかりできる自信があるからっていうことが垣間見えたので、まあ、その選択は確かにそうかなとも思いながら。なんでやっぱり子供が、まあ個人が何をやりたいか、どういう目標設定で動いていくか、まあ法律に触れない限りは、
そうですね。
日本で生活している以上法律を守りませんっていうのはやっぱり違うと思うので、ただ、まあ、そこに接触しないんであれば、何をやりたいか、何をやらしたいか、そのリスクも踏まえてアクション取れるんだったら、素晴らしい選択なのかなと思って見たんですけど。
確かに。まあ、こういうふうな世代も出てくるんだなとかって思いながら見てましたね。
そうですよね。まあでも誰もができる選択じゃないですけどね。
ではないんでね。そこに、まあ、逆に言うと、あの年代で、そのジャッジをできるっていうことは、幼少期からトレーニングはしてると思うんですね。
そうですよね。
っていうのが、評価されているのが自分で分かっているから、ジャッジできたんかなという感じはします。
っていうのが、最近見たニュースというか、でありましたね。そうですね。子供たちの進路を預からなきゃいけない立場なので、
そうです
悩ま
ね。
しくあるんですが。
非常にこのやっぱりこの3月になってくると進路、ね、卒業する人もいてれば、今後どうしようかっていうふうにね、相談になってきたら、年明けぐらいからね、みんな動き始めるのかなっていう感じなんですけど、その辺はどんな感じですか？
そうですね。もうこのあたりはもう僕たちはタイ国内で、日系の日本人学校の子供たちを指導しながら、預かりながらっていうことが多かったりするんですけど、やっぱりこの年度末っていうのはもう出会いと別れの時期で、特に2月3月ってなると、もうどうしても帰る子たちが、日本に本帰国する子たちですね、が多くなるので、別れの時期なんですけど、やっぱり僕はもうこちらに12年かな、タイで12年目になるんですが、やっぱりこう、送り出してばっかりで、送り出されることってないわけじゃないですか。
そうですね。
なんか寂しいなと思いながら、またこの時期が来たかと思いながら、この子もとうとう帰るかと思いながら、なんか毎年寂しいなっていう時期を繰り返してる感じですかね。
そうですね。そう。まあ、逆に言うと、また来られる人はもう、ぼじぼじ出てくるんですか？なんか、
そうです。4月5月ぐらいはやっぱり、もうこっちに、着任してます。ただ学校始まってないんで、とか、よっぽどサッカーに熱心な、ご家庭は、3月に入ってすぐタイに来て、サッカーできるところ、みたいな
探
こと
し
で問い
て。
合わせがあったりするんですが、基本的には学校が始まってから、学校生活に慣れてから、っていう話なんで、4月5月ぐらいは入会の問い合わせが一番多くなる時期ですね。
そういう感じか。 もう一年最後ら変わらん感じですね。
そうなんですよね。毎年そんな感じで。
うん。
で、この最初の冒頭にもお伝えしたんですが、この、1月の末に日本に子供たち連れて遠征に行ったんですよ。で、うちのタイ人の子たちも、5、6名かな。日本人の子たちが約15名ぐらいと、なる20名ちょっとで、アンダー10のグループとアンダー12のグループ、それぞれ、大会参加してきたんですが、やっぱりその直近で帰った選手の子たちが、その近隣のチームでプレーをしてる。で、もちろん強豪チームに帰ったりする子もいるんですけど、で、そういう選手とチームと大会会場で会えたりとか、で、おお、成長してるじゃん、頑張ってるじゃない、みたいな話もしながら、で、そういう、日本にいるとなかなかできない再会みたいなものもあるので、で、嬉しいな、っていうことももちろんあるんですけど、まあ、海外にいてよかったな、嬉しいなっていうところは、そういった、国をまたいでの交流がとか、国をまたいで、チームをまたいで、また再会できるとか、なかなか、アンダー12まではそのチームにいると、次中学部で全く別のチーム同士で会わなきゃいけないっていうことが
ああ、
あ
そう
る
で
か
す
と
ね。
思うんですけど、本帰国に関わる帰国とかだったりすると、10歳の途中でとか、11歳の途中で新たなチームにっていうことが多かったりするので、遠征すれば日本で会えるとか、っていうことは、日本にいるより多くあるんじゃないかなと思ったり。
で、そういった環境の中でね、クラブ運営もして、で、進路も悩みながらだと、本当に日々忙しいんやろうなってすごく感じましたね。
そうですね。でもまあまあ、本当好きでやってることなんで、でもなんだかんだやっぱ楽しいっすよね。
いや、今日はね、久しぶりの収録で、いろんなお話も聞かさせてもらって、お時間を取っていただきまして、ありがとうございます。
こち
ま
らこ
た
そ
ね、
ありが
次
とう。
回の収録も、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。ありがとうございます。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。
お願いします。